生きている教会に集っている信徒の方もっと低くなります。本当に少数派ですね。だから多くの人が、ね、なぜキリスト教が伸びないんだろうとか言ってるんですね。毎日新聞がある時、10名ぐらいの記者をこの編成してですね、日本中調べ回って、日本の教会、いろんな歴史を、教会を調べ回ってですね、日本のキリスト者たちというシリーズを新聞に載せたことなんですね。それは後に本になりましたけども、結論はこうです。本当にキリスト教って素晴らしいってみんな文句言ったんですよ。本当に大きな働きをこの日本に成してきた。少数ですけどもね、結構ね、影響力あるんです、クリスチャン。ミッションスクールや、病院や、福祉の働きや、文化においても、非常に鋭い影響力を持っているんです。他の諸宗教よりも、影響力を今も与え続けていると思いますね。だけども少数なんです。なんで少数なのかと。なんで祈りが広がらないのかと。まあいろいろ言われると思うんですけども。ある宗教団体がすごく伸びました。政党まで作りました。例えば、彼らは言うわけですね。その組織や政党と比べて、キリスト教っていうのは本当に、この、いいと思う。だけどもなぜ伸びないのかと。その結論は出てません。あまりこういうことを言うのは、どうかと思うんですけれども。まあ、戒めとして、祈りとして聞いてください。私、今、選挙局で、この問題を、選挙局の先生方と一緒に、こう、今、調べているんですね。で、日本の教会なぜ伸びないのか。もっと言うならば、日本のプロテスタントの教会に、例えば10人救われます。洗礼を受けます。統計取るならば、残っているのは何人ですか ?3 人なんです。あとの7人はどうなったんだろうか。私たちの教会においても、たくさんの人が救われたんです。原本があります。ああ、本当にいろんな先生が来て、この、こういう先生も有名な先生も来てるんだ。伝道隊時代。戦前、戦後。で、たくさんの人が、あ、この人、沢村五郎先生に洗礼を受けてるわ。だけども、今、いらっしゃらない。日記教団の東前教会にも集ってらっしゃる方いらっしゃいますよ。私の教会にも集ってらっしゃる方いらっしゃいます。だけども、多くの人たちがどこ行ったんだろうと。この統計は、あながち嘘ではない。嘘ではないと。私たちにおいても当てはまるかもしれない。クリスチャンとして最後までこの救いを全うして生き抜いて、そして見事天国に導かれ、その祝福を勝ち得るという。私たちは一時イエス様を信じて感謝ですというだけじゃない。その与えられた信仰を全うして、その信仰に成長し、またもう一度この世から贖われた私にこの世に使わされて、イエス様を証しし、主に従って生き、たとえ少数でも地の塩を世の光として生きて、その生きざまをもって本当に天国に帰っていく。神の国の一員として救われた私たちが、本当にその、いよいよ、ここ死と共に、神の国の恵みに預かるという、そこに行かなきゃキリスト教の本当の救いはないんです。だから私たちは、今与えられ、神がその一人子を使わし、その一人が、そのご生涯と、最後は十字架の、あがないを通して、命をかけて、尊い血を流して、私たちをあがい取ってくださって、神の民としてくださった。神の国に生きる者としてくださった。御国を約束してくださった。この恵みの救いを私たちは、決して奪われることなく、これを保ち、これに生き、そして良き技をなし、神の栄光のために来て、そしてついに神の国に迎えられる。 そのために私たちがこの信仰をいただき、クリスチャンとしてどのようにこの国に使われたところに置いて生きていくか、少数ではあります。その少数のゆえに様々な圧迫があるかもしれません。戦いがあるかもしれません。無理解があるかもしれません。誤解があるかもしれません。だけども、そこで私たちがどこに来て全うしていくかということは、すごい大切な問題でしょう。この国ではね、社会通念として、クリスチャンである前に、日本人であれということが言われる時代があったんです。今もそう。あなたは信仰を持ってるんですね。はい、私はクリスチャンでございます。ああ、キリスト信仰いいですね。いいと思います。だけどもね、あなた、クリスチャンである前に、あなたは日本人でしょ？日本人として生きなさいよと。日本人として生きるならば、クリスチャンでもあっても何だったでも、あなたは、それでやったらいいでしょうと。こういうことが言われる時代が来ます。71年前、日本は戦争中でした。大変な戦争を仕掛けました。そしてその結果、散々な、大変な、これはある意味で神様の裁きだと思いますけれども、状況になりました。そこから今日まで、大変な中、この国が導かれ祝福されてきたわけでありますよね。だけども今また、日本人であるということが問われている。普通の国になるべきであるということが言われている。みんな戦後の政治家なんです。まあそういう時代でありますよね。皆さん、日本人であることを、クリスチャンであることを、そんなことどうでもいいんじゃないと思われる方がいらっしゃるかもしれません。でもこれ危険なんですね。日本人であることとクリスチャンであることが一緒に行かない時代が来たときに、私たちはどちらを取るかということを、本当に心構えがなければ、ずーっと流されていくんですよ。日本のプロテスタントの教会はその点において過ちを犯しました。本田浩司先生は告白なさいました。本当にあの時私たちは立つことができなかった。神様許してくださいってね、みんなの若い僕たちの前で先生は私たちは懺悔しますってね、ある時ね、戦争残虐の告白なさいました。本当に立つべき時に立てなかったんですってね。自分一人なら立てた。だけども、家族、幼い家族や、この教会の人たちがどうなるかといったときに、天皇とキリストはどちらが偉いかねという愚問で、今なら愚問ですけど、憲法、警察がやってきてですね、それを取り調べしてやられるわけですよ。僕はね、天皇様は大切、たっとい方です。そのたっとい方と、イエス様と比べるなんてのは、あんまりそんなことはせん方がいいと思いますなんて逃げたんだというか。天皇は人間でございます。戦後人間宣言なさいました。だけどイエス・キリストは、我らの救い、世界の救い主です。生ける誠の神様ですと、僕は言い切れなかったと、悔い改めなさいました。戦争中、まさにそれが突きつけられ、まず日本人として生きることが求められたんですね。キリスト教信仰を否定するように求めたんじゃないんですよ。その当時の軍国主義は。クリスチャンで、お前はクリスチャンとして生きることよりも、まず日本人として生きようということを求めたんですよ。クリスチャンとして日本に尽くすようにと。まず日本人たれということを求めたんです。多くの教会が、日本キリスト教団の一番の代表者が、それを受け入れまして、教会が存続するために妥協したんですね。まあ、いろんな妥協すべきこと、妥協、それ大切なことですが、一番、命であると、この問題で、 生ける神の子キリストですという。